ISS IR セミナー。この番組は証券コード4732東証プライム名証プレミア上場 USS の IR 活動の一環としてお送りします。お話は USS の取締役副社長山中正文さん、聞き手は兜町カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は12月14日に横浜で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
USS IR セミナーです。お話は証券コード4732東証プライム名称プレミア上場株式会社 USS 取締役副社長山中正文さんです。大きな拍手でお迎えください。ここからの聞き手は兜町カタリスト桜井英明さんでお送りします。ではお願いいたします。
まず会社概要でございますけれども、会社本社はですね、名古屋市の南にございます東海市にございまして、1999年の9月に名称2部、2000年の12月に東証の一部に上場しております。証券コードは4732でございます。でこれが連結業績の推移でございますけれども、まあ、上場以来基本的には右肩上がりで、売上も利益も上昇しておるという状況でございますが、やはりリーマンショックの時にですね、一旦ドンと落ちまして、そこからまた再度上がってきていると。特にコロナ後ですね、少しその上昇率が上がってきていると。これは手数料値上げ等もいたしまして、少し勢いがついてきているかなという状況でございます。で、オークション事業がですね、ほとんどを占めておりますけれども、それ以外に中古車の買取ラビット、それからリサイクル、車の解体事業等ですね、こういうことを行っております。でオートオークションにつきましてはですね、もうマーケットシェア 41% ということでございまして、圧倒的ナンバーワンでございます。で2番手がですね 12% ほどのシェア、3番手はもう 5% ぐらいということでございますので、シェアとしてはもう全国の中でもトップシェアをほとんどの地域で占めておると。でこの源泉としましては、オークションというのはですね、日本の場合一般ユーザーの方は参加できませんので、業者の方が参加されるということで、業者の方の会員になっていただいている方がですね、5万社近くあると。この会員の皆さんに支えられて今の USS があるということでございます。で業界でも今120ほどオークション会場がございますけれども、そのうちの19会場を展開しております。でなおかつ大きい会場が多いと、特に地域ごとにですね、ナンバーワン会場がほとんどでございまして、やはり車のいい車はですね、一番大きい会場に集まると、こういうことがございますので、ここが優位性になっております。それから外部応察システムということで、現地に行かなくても車が買えると、こういうようなシステムを展開をしております。でこれが全国の図ですけれども、特に首都圏、それから中部、それから関西と、こういう車の多いところですね、ここで圧倒的に大きい会場、それからシェアも高いということが競争力の一番の競争力になっているということでございます。でシェアの推移ですけれども、この2017年にですね、 JAA という老舗の会場を、これを買収いたしまして、それによって 40% 近くのシェアになっております。そこから少しシェアが落ちた時もございますけれども、これはJA の新しい会場をですね、USS のやり方に改めたということで、ちょっと手数料の値引き等で車を集めていたところもありまして、手数料を上げたことによって若干台数が減ったんですけれども、 そこからいろいろな営業施策によってまた挽回して、ここは 39.6 とありますけれども、現時点ではまあ 41% のシェアになっております。でこれがあのオークションで取引される車両の金額を示しておりまして、上 の, あの実線グラフが USS の単価でございます。で下の折れ線グラフが、まあ、USS 以外のオークション会場の単価ということで、 USS の場合はだいたい今120万ぐらい、他社さんでいうと60万から70万というあたりでございまして、これだけ差があるというのはやはりその中古車でもですね、いい車が、いい車というのは結局あの年式の新しい車ですね、それから高級車、輸入車とかこういうものがたくさん集まるということで、それが競争力になっているということでございます。でこういう車が集まってくるというのはやはり値段が高く売れると、競りですから、どこへ持っていけば値段がつくかというのがですね、この出品する車を売られる方の一番の選別するポイントになるわけですね。で USS の例えば東京会場であればいくらぐらいで売れるかと、まあこういうところで選別をしていただいて、私どものところにそういういい車が集まると、そうするとそういう車を買いたい方がですね、やはり USS に買いにいらっしゃるということで、売り手も買い手も集まるということで、車も集まりますけれども、オークションに参加される方もたくさんいらっしゃいまして、でこれがあの私どもの今のシェアにつながっているということでございます。で実際にあのオークションというのは週に1回あの実際に車をですね、大きな駐車場に集めて、競りを行います。今現在一番大きいのがですね、場所は千葉県の野田にございますけれども、東京会場という名称でやっておりますが、ここですと今だいたい1万6千台から1万7千台週に1回木曜日に、競りを行うんですけれども、だいたい朝9時から始まりまして、今ですと16台同時に競りを行うんですね。で、これでだいたい夜の7時8時に終わるということで、今 63% から 65% ぐらいの車が売れていくと、こういうことを毎週毎週木曜日にやっておりますけれども、その時に私どもの売り上げになるのはですね、運営の手数料なんですね。車を私どもは購入してこれを売却するわけではありません。あくまでも競りを運営して、でその1台ごとに手数料を頂戴すると。でここにございますように、出品いただきますとだいたい1台8000円を頂戴します。でこの車が売れますと売り手からもう1回1万円を頂戴します。で買い手から1万円を頂戴すると。でこの手数料収入がですね、オークション事業のだいたい8割売上の8割を占めております。まあ、ということでこの車がどれだけたくさん集まるか、で集まった車がどれだけたくさん売れていくかと、こういうことが私どもの、まあ、業績に直結しているということでございます。先ほど申し上げましたように業者の皆さんが参加されますから、例えば新車のディーラー、それから中古車のディーラー、それから買取専業店、例えば、ガリバーさんとか、ネクステージさんとか、私どもがやっておりますラビットであるとか、こういうところも大量出品のお客様でございます。でそれ以外にですね、あのリサイクル事業ということをやっておりまして、これはまああの、車のオークションやっておりますと、そこで売れない、まあ、非常に年式の古いような車ですと、もうそこで売れないと解体になってしまうと。じゃあその解体になる車をですね、リサイクルしたらどうかと。ちょうど20年前にこの自動車リサイクル法というのができまして、まあ、その時にこの事業をスタートいたしました。まあ、こういうことで、その車の循環ですね、最後まで面倒を見ていこうというようなことで、そういうことも始めております。で、これが自動車のリサイクルということで、今名古屋市にですね、大きな工場を持っておりまして、もともと日産の子会社の車を作っていた工場の跡地をですね、買い取りまして、その土地と建物をそのまま使ってリサイクル工場をやっております。今は車だけではなくて、例えば家電を作っている工場の不良品であるとか、 こういうものも仕入れてまいりまして、これを解体して製鉄会社あるいは非鉄会社に買っていただくというような事業をやっております。それからもう一つ、このリサイクルについてはですね、建物の解体をしますとそこで鉄骨が出てくるんですね。でこの建物の鉄骨というのはそのまま溶鉱炉に入りませんので、これ切らないといけないんですね、小さく。でこの切ると価値が上がるんですよ。でそういう事業をやっておりまして、だったらその建物の解体からやったらどうだということで、今三井住友グループと合弁会社を作りまして、建物の解体を直接やるのではなくて、私どもが請け負ってこれをまあゼネコンみたいなことですね、私どもが下請けを使って解体工事を施工するというようなことをやって事業化をしております。でまあこのリサイクル事業もオークションに次ぐ柱としてまあ育てていきたいというふうに考えております。で業績予想でございますけれども、まあ第1クォーター第2クォーターの時に非常に好調に推移しましたので、2回業績修正しまして、今現在は売上が1000億、利益で520億と、営業利益で529億と、まあ、こういう計画になっております。まあ、初めて1000億の売上、それから500億以上の営業利益ということを達成したいと思っております。で中間期につきましては売上が500億、利益が260億ということで順調に推移しております。これも過去最高の売上、過去最高の利益でございます。で中期経営目標としましては、まあ、リサイクル事業も育てながらですね、まずはオートオークション事業について今 41% のシェアを 50% まで引き上げていきたいということと、リサイクルについては早い時期に100億のそれぞれの資源リサイクル、プラントリサイクルで100億の売上を達成したいというふうに考えております。キャッシュアロケーションとしましては株主還元を厚くしながらも成長投資もきちんとやっていこうというふうに考えております。で配当政策につきましては、連月配当成功 55% 以上ということを謳っておりまして、今期の配当は41円60銭、まあ、25期上場以来ずっと増配を続けております。株主優待としましては、まあ、株数に応じてそれぞれの優待商品を年2回お送りをしております。株価と出来高の推移でございますけども、まあ、出来高は個人の投資家の方が参加していただくには十分出来高があるというふうに考えております。以上で簡単でございますけれども、私からの説明を終了させていただきます。ご清聴いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
もう一回念のために誤解のないように確認しておきますけども、別に車の売買をしているわけではなくて、車の中古車売買をする取引所を提供していると、この理解でよろしいですね。
そうですね、おっしゃるように取引所ですね、まさしく、はい。
で一回行ったんですけど、名古屋のオークション会場に、分かんない、それ見ててもいつ商いが成立したのか。すっごい早いですよね。
そうですね、1台だいたい30秒ぐらいで決まっていきますから、逆に言うとそのぐらいで決まっていかないと終わらないんですね。
1万6000とかあったら、
はい、はい。
あともう一つ、その付随したところに今日のご説明ではなかったですけども、車は全部なきゃいけないってことですよね。
そうですね、基本的には出品される方はですね、オークション会場に車をお持ち込みいただいて、それを私どもの検査員がですね、1台1台だいたい1台10分ぐらいかけまして、外装内装、それからまあエンジンがかかるかどうか、それからまあいろんなミッションとかですね、そういうトラブルがないかどうか、チェックをして、問題点をですねシートに書いて、で買われる方に今その情報提供するということをやっております。
だからそういう目に見えない人的財産というのも貴重なわけですよね。
そうですね、まあ車のを見てですね、私の検査員ですと車をこう街で走ってますよね。で、あ、これ事故車って分かるんですね。あ、これ事故やって直してるっていうのは
見た瞬間、
まあ、僕らはちょっと分かんないんですけど、さすがにあの止まっていて明らかにこうあの歪みがあるなっていうのは分かるんですけど、微妙なやつは分かんないですね我々では。でも検査員が見ると、あ、これはもう事故やってますって分かるんですね。で、あの車の場合はですね、今の一旦このかなり大きい事故をやって中のですね、あのメインのフレームまでダメージが入ってしまったものは事故車と、でいわゆるバンパーだけで済んでいるのは事故車ではないという、まあ、そういうルールがありまして、そのメインのフレームまで行ってるかどうかっていうのがポイントで、そこまで行ってしまったものはちょっと安全性に多少問題があるということで、事故車っていう扱いになるんですね。一回事故を起こして直した車ということで、そうすると価値が下がるんですよ。なのでその事故車を見抜けるかどうかっていうのは非常にあの中古車の売買においてはポイントになってくるということでございます。
で、まああのまあ、シェア日本一のシェアですし、日本経済新聞の、ところには USS 調べということで毎月中古車製薬価格が出されてますよね。
そうですね、まあ、最近あのこの1年2年ちょうど コロナの後ぐらいですかね、あの中古車の値段がぐっと上がった時からまあ、そういう数字を出していただいてますね。
で、日本車って海外の人たちにはむちゃくちゃ人気があるというふうに聞いておるんですけども、そうなんですよね。
そうですね、あの日本車の場合はやはり車検制度というのがありまして、まあ新車がから3年目に車検があって、そこは2年ごとに車検がありますので、まあ、それなりの整備がされているというのが一つと、というか日本の場合は道路事情がいいもんですから、まあ、なかなかそのガタガタにならないんですね。あの道がいいもんですから、まあ、そういうことで性能がいいのと、もともとメーカーの作りがいいのと、それからその消耗しないということもありまして、で、かなりその信頼性が高いですね。ですから海外での人気は非常に高いです。
だからわざわざあの日本語でなんとか商店とかわざわざ書いて、これは日本車だってアピールする人たちもいるみたいですね。
そうですね、まあ、特にトラックなんかそうですね。日本の場合はやっぱりその何々商店というのは基本的には全部消してで出すんですけども、まあ、中にはそのまま出される方もあってですね、そういうものがついていると、これは日本から来た車だからいいんじゃないかみたいな。でタイだったと思いますけど、わざわざこの車にですね、そう書いてないのをわざわざなんとか商店が書いてですね向こうで書いて、その日本から来た車だってことでアピールして売られてるところも あるぐらいで、日本の車っていうのはまあそれなりの信用度があるのかなというふうに思っております。
まあ、海外からのバイヤーといいますか、もう多いと思うんですけども、ここのところの、まあ、直接関係ないと思いますが、円安傾向ってのは何かありますか？商いが増えるとか。
そうですね、あのちょうどこのコロナの時期のことで申し上げますと、その前がですね、大体120万台か130万台ぐらいの輸出がございまして、まあ、コロナの2020年、ここはどんと落ちたんですね。確か100万台ちょっとぐらいまで落ちたと思うんですが、翌年からまあ120万台前後で推移しておりましたけども、これが2023年はですね154万台輸出されまして、この2024年もですね、まあ、12月で締めますと多分150万台を超える台数が輸出をされるであろうというふうに考えられます。ですからまあ30万台ぐらいですね、あの多いと、まあ、これは一つはあのコロナの時っていうのは日本の新車もですね、なかなか生産があのうまくいかないようなところもありまして、日本の中の車自体がちょっと少ないと、だから仕入れが難しいというのが一つありまして、もう一つはまあいろんな要因でその船がですね、こう調達ができない時期があったりしたりしたんですね。ところがまあここへ来て車もある程度弾も出てきましたし、船の方もかなり落ち着いてきたと、そこへ持ってきて円安になったということでぐっと増えたということだと思います。
まあ、外から見れば非常に性能のいい人気のある車が安く買えるから買いに来るっていうような側面もあるわけですね。
まあ、そうですね、特に円安になりましたから、あのドルベースですんで、ドルベースで考えるとかなり安くなっていると思います。
あとあのリサイクル事業のところ、まあ、循環型社会っていう部分でリサイクルもこう将来の結構大きなウェイト締めようよっていう図もありましたけども、リサイクルこれ今後どんな展開でお考えになっておられますか。
まあ、リサイクルにつきましてはですね、あの資源リサイクルにつきましては名古屋の工場で今やっておりますけれども、まあ、アルミのですね、リサイクルについて、ここを純度の高いアルミを取り出せないかということを実証実験をやっておりますのと、それからもう一つはあの太陽光パネルですね、この太陽光パネルがもうあと5年もすればですね、かなりたくさんこの廃棄が出てくると、これの処理をですね、できるようにしていきたいということで実証実験をやっておりまして、この実証実験がまあうまくいけばですね、ちょっと大掛かりな設備を作って本格的に取り組んでいきたいというふうに考えております。
今副社長太陽光パネルってお話しされましたけども、確かにあれ廃棄するのをただ捨てるわけにいかないから、これ処理しなきゃいけないってことですね。
そうですね、特にあのガラスがあれ結構たくさん使われておりまして、でガラスっていうのはですね、もう処理がですねなかなか本当にあの道路に埋め込むみたいなところでは使われるんですけども、それ以外のところでですね使い道がなかなかないんですね。でこの辺のガラスの処理っていうところが、まあきちんとできるかどうか、その辺を今一生懸命あのどうすればいいかということで、今やっておるところでございます。
実証実験を重ねながらということでよろしいわけですね。で、今期先ほど情報修正2回されましたというお話だったんですけども、これ今期の業績好調の背景っていうのは要因としては何を考えておいたらよろしいですか。
まあ、前期と比べましてですね、一つは出品台数につきましては、あの紙機についてはですね若干あの前期と比べて減少しているんですね。これはあの新車の販売台数がですね、いわゆる認証不正問題がございまして、新車がなかなか売れないということで、この下取りが出てこないと、下取りが出てこないので、まあオークションにも車が出てこないというようなことで、確かマイナス 2.6% だったと思いますけども、前年比で、まあ、こういう状況なんですが、制約台数がですね逆にプラスの確か 9.7 だったと思いますが、かなり伸びているんですね。これはあの日本の小売り、ここはまあ新車は買えないので中古車を買われる方がいらっしゃって、そういうことで非常に値段も上がってますし、車も売れていると。それから輸出も先ほど申し上げましたように非常に好調ということで、玉がない中で、この需要が強いものですから値段も上がるし、どんどんよく売れていくということで、制約台数がいいということが一つ、それから、手数料の値上げをですね4月に行いました。これはあのインターネットで、落札していただく手数料をですね1万7000円から2万円、3000円値上げをいたしました。これでだいたい年間で19億ぐらい、売上それから利益が増えますので、この2つの要因がポイントでございます。
で、売上が今期の見通しでいくと1000飛び26億、営業利益のところで529億というところに向かって今邁進されていると、こういう理解でいいですね。
はい、そうです。
で中継のところもちょっと触れられてましたけども、やっぱり循環型社会っていうところのリサイクル、これは外せないっていうことでいいんですね。
そうですね、まあ、これを一つの次の柱にも、していけないかなということで取り組んでおります。
あとここにあるんですけども、2050年度に向けてもう一つの柱となる事業の育成を目指す、これどのようなものを想定しておいたらよろしいでしょうか。
それはまあ一つはこのリサイクル事業なんですけども、もう一つはオークション関連事業で何か、その収益につながるようなことができないかということで模索をしておりまして、例えばオークションのデータ、これの分析をして、その分析した結果をですね、まあ、いわゆる業者の皆さんにご提供するというようなことを通じて、まあ、収益化できないか、あるいは今この取り組んで1年半なんですけども、ローン事業をやっておりまして、でこのローン事業もですね始めてやっとこの中間期で黒字になったんですね。営業利益でも本当にちょっとした黒字なんですけども、ここもですね思った以上にまあ 申し込み件数は思った以上に多いもんですから、ここのところを、まあ、育てていけばですね、オークション関連事業としてのその収益の、まあ、ある程度の部門になってくるのではないのかなという期待をしております。
はい、あと配当のところを伺いたいんですけども、今期25期連続増配予想ということで見ておいていいわけですね。
そうですね、まあ、これはまあ今のところこの10月11月もですね、出品台数成約台数が好調ですから、まあこの調子でいけばこの間違いなくこういう数字に持っていけると思います。
ひょっとしたら今一番先頭を走っている30何期っていう会社さんが今年はひょっとしたら据え置きになるかなと思って見てたんですけど、どうなんですか、抜きたいもんですよね。
まあ、でもさすがに増配続けられると思いますので、まあ、我々は2番手3番手というところでずっとついていきたいと思っております。
これ期せずして、まあ、直近はもう増配は多分意識されていると思うんですけども、リーマンの頃ここで耐えたから今があるって感じですか。
そうですね、リーマンの時はですね、まあ、社内で検討したんです。つまりその時もその配当成功っていうのをです、確か 30% で出していたと思うんですけど、それで計算すると減配になるんですが、まあ期初にですね、増配予想を出しておりましたんで、まあ期初に出した数字は配当しようとということで配当しまして、まあ、そこでまあ持ちこたえたことがずっとこの増配につながっているということだと思います。
どのあたりから意識され始めましたか。連続増配だよねうちはっていうのは。
やはりそのリーマンの時にですね、どうするかということで取締役会でまあケンケンガクガク検討しましたんで、まあ、そこからは意識しておりますね。
だから 今この日からいやうちも連続増配で行こうと真似してもやっぱ何十年かかるわけですよね、ずっとこの数字まで行くまでは。
そうですね、まあ、ですからそのリーマンの時まではその連続増配してるっていう意識もあんまりなかったんですけど、リーマンの時にまあ減配になってしまうか、まあ、増配続けるかっていうことで検討したことで、まあ、増配続けようっていう意識が強くなりましたね。
で当然ながらまあ業績との見合いにはなると思いますけども、今後も増配は続けていく方向でありたいというのが皆さんの思いでいいですね。
そうですね、もう本当に業績がもう圧倒的に悪い状況が続くようであれば、そんな続けられないと思いますけれども、業績もですね安定的に伸ばしていきつつ増配も続けていきたいというふうに考えております。
ありがとうございます。
ここまでは USS IR セミナー、お話は証券コード4732東証プライム名称プレミア上場株式会社 USS 取締役副社長山中正文さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
USS IR セミナー。この番組は証券コード4732東証プライム名称プレミア上場 USS の IR 活動の一環としてお送りしました。